こんにちは、ルートです。今回は3月30日月曜日から4月5日日曜日までの今週の一言ということでお伝えしたいと思います。あっという間に桜が満開という便りがあちこちから聞こえてくる週末、暖かい暑い週末でしたが、いかがお過ごしでしょうか。僕は先週お知らせしたようにですね、4月19日から始める講座の準備で全然外にも出ずですね、講座の準備をいろいろ考えたりしていたしたりしていたり衣替えをしていたりする、3日間でした。はい、忘れてしまうといけないので、忘れてしまうとというか、最初にお知らせをさせていただきます。生命の木とタロットを、深く深く学ぶ、講座を4月19日の日曜日から、スタートしたいと思っていて、その準備をしています。タイトルはタロットと生命の木が導く魂をめぐるカバラの旅ということで、以前も一度やったことがあるんですけれども、今回、少し新たな視点を加えたいなと思っているのは、ウェイトがこのカードに対して、どういう思いを持って、その本来は秘密結社の秘密であったはずのカードを一般の出版社から一般の人に向けて、出版したのかということ、詳しい、そこまですごく詳しい、ことを調べてそれを盛り込むと講座がとんでもないボリュームになってしまうので、それは時間的に無理なんですが、彼がこの絵に込めたとか、このカードに込めたとか、そういったポイントや視点をですね、作者の視点をしっかり入れていきたいというのが今回の一つのテーマになってます。もちろんそれはカードをリーディングして深く読めるようになるためのエッセンスとして、それを加えていきたいなと思います。沈黙を超えてというふうに副題をつけているのは、彼が語りたくても語れなかった時代的に、秘密結社の規約というかですね、ルールがあり、それを取り巻く政治的社会的環境があり、それで、彼が出版した時にはそのタロットに何を彼が込めたのかっていうことを語ることは許されなかった、状況があったということで、その沈黙を超えてですね、現在に新たな何かが発見されてるわけではないんですけども、そういったポイントをですね、僕なりにいろいろ調べていった結果のところから盛り込んでいきたいなというふうには思っています。ただ基本的にはですね、生命の木とタロットを学ぶ講座です。はい、でオンラインで Zoom で、行いまして、月に1回、今年は11枚のカードを取り上げます。ダイアルカナが22枚ありますので、全部終わるのは2年間かかるわけですけれども、第1期として、2026年の4月から12ヶ月かけて11枚のカードを取り上げていきたいというふうに思っております。詳細につきましては概要欄にお申し込みやお申し込みのフォームも含めてですね、載せてありますので、そちらをご覧いただければと思います。そして今週の一言ということでですね、今やっているのが世界というカードですね。第1回目4月19日は世界というカード、そしてマルクトというセフィラーを取り上げます。なので、世界とにらめっこをしているわけなんですけれども、世界というカードをですね、ちょっとここで今作ってる資料を作ってるところの話になるわけなんですけれども、世界のカードの対応する占星術の要素は土星という惑星になります。サインが12サインあるので、サインが当てはまってるもの多いんですけども、世界というカードには土星が当てはめられています。そして生命の木のセフィラーの10個のセフィラーにも土星というのがありまして、そこがですね、神の世界の最後のところというかですね、人間の世界と神の世界の境みたいなセフィラーがありまして、その土星を経由して人間の世界に降りてくる のが、まあ、アダムとイブの神話と重ねられて生命の木では語られるわけなんですけども、まあ、そういったあの出発点も土星なんですけれども、その世界のカードというゴールも土星ということになります。で、世界っていうこの名前が何なのかっていうと、まあ簡単に言うとですね、私がいるこの世界っていう意味の世界です。で、そこに土星が対応しているということは、私のこの世界は土星っていうものが支配してるっていうような風にも受け取れます。で、土星っていうのが、まあ何を、まあ、土星っていうのが何を表しているかというか、このセフィラー、このカードの、まあ、背後にある私のいるこの世界っていうのは何に支配されているかというと、時間と空間っていう制約、肉体があるっていうことのこの制約に支配されていて、まあ、ホロスコープを見てもですね、何月何日の何時何分に生まれたみたいなところは一つのこの制約というかですね、もうそれ以外にはもうありえない、その一点で、星々の影響を受けていくっていうこと、この時間は何時にずらしたりとか、場所をどこどこにずらしたりとかできない、時間と空間、場所は制限されているというようなことがあります。なのでよくよく考えてみるとですね、この土星っていうものが表しているこの時間という制限とかですね、まあ、土のエレメントなので、この肉体というような、肉体を持つがゆえに寿命っていうものが決まってくる、体質っていうものとか、まあ、あるいはその場所が限られるので空間環境が決まってくるっていうような形で、自分の生きる世界というものがこういう条件みたいなことが決まってきて、まあ、その中でどう生きるのかっていうような話になってくるんですけども、なんかこう土星っていうのが結構強烈に影響してるんだなっていうのを、なんか改めてそのカードの解説を作りながら、まだ作り始めたばっかりなんですけど、すごく感じました。で、昨年1年間フラワーエッセンスの、まあ、モニターさんを募集しまして、約20人の方 のセッションをしていく中で、すごく思ったのは、この世界に今生きている自分たち、自分もそうだし、そのセッションをさせていただいた皆さんもそうですけども、やっぱり非常にカルマというものや前世の因縁みたいなものをとても影響を受けてるなっていうのをすごく感じました。そしてその影響というものを見るにあたって、まだこれは全然答えは出てないんですけれども、土星星座、土星のサイン、土星のサインですね、僕だと蟹座になるんですけども、まあ、もちろんハウスも関係してきますけれども、その土星のサインやハウスみたいなところが、一つその人のカルマとか人生を読み解く非常に大事なポイントになるんじゃないかなっていうふうに思います。もちろん冥王星というのも大事なポイントになってくるんですけど、まあ、冥王星と土星が何かすごく影響を与える、そしてこの世界のカードとの対応も考えると、やっぱりより現実的に、より現実的にというかですね、よりリアルに影響しているのがこの土星なんじゃないかなっていうふうに思いました。なぜなら、まあ、土星というのはその、まあ、年齢域で区切っていく考え方でいくと、かなり晩年、サターンリターンというのが、29歳とか58歳とかそれぐらいに巡ってくるわけなんですけれども、その時に、まあ、人生の通知表という形で、これまでの約30年を生きた結果というものを受け取って、そして次の30年、まあ58歳とか9歳とかになるなら、最後の30年というのをどう生きるかと、29歳の方であればこれからのその30年間どういうふうに、社会人としてというか大人として社会に貢献していくかみたいなところを考えるような時期になるように、この土星っていうのは結構こう節目節目に効いてくる星座であり、寿命が非常に今ほど長くなかった時には、その2回目のサターンリターンはほぼもう晩年になっていたわけで、まあ、そういった中で最後どういうふうに 人生を終えていくのかみたいなことを考えさせられるような、まあ、そういうような、つまり何をしてきたのかと、それでいい、良かったのかとか、まあ、そういうことを考えさせられるような、そして残りの人生どう生きるのかっていうのを考えさせられるようなタイミングで土星が回帰してくるっていうようなことを考えると、結構ずっと土星に、遠くからですね、若いうちはかなり遠くから、年を取れば取るほどより近くにその、土星の圧力というかですね、プレッシャーを、まあ、感じる、まあ、意識をしていればですね、よりあのそれをその影響を感じ取れるんじゃないかなというふうに思っていて、やっぱりそこを乗り越えるということが人生の最後のテーマになるのかなっていう気がしてくるので、土星というのがカルマとか過去世の因縁っていうものをより現実的な形で突きつけてくる、あの試練として突きつけてくるのかな、それを乗り越えよう、この一生をかけてっていうようなものなのかなと思うとですね、この世界というカードにはあなたの人生のテーマというか、なぜここで生まれてきたのか、この世界に私は生まれてこういう条件でこういう制約を受けてこういうあのアドバンテージもあればこういうビハインドもあるみたいな、なんかこうそういうものがこの世界なんだよっていうことを、まあ、言ってるのかなっていうのが、ちょっとまだ作り始めたばっかりなんですけど、僕が今感じていることです。土星って大事だなっていうこと。そしてその土星から出発するというか、この現実から出発するっていう、その現実っていうものがどういうものなのか知るっていうことが、まあ、非常に大事になってくるっていうことです。そして、もうあっという間に2週間前になってしまいましたけれども、あゆかさんと藤原先生の春分セミナーに3月15日に東京に行って聞いてきたわけなんですけれども、まあ、藤原先生のお話とかはもう毎週下手したらなんか毎日何かを聞いている感じですし、あゆかさんの、朝の、まあ、今夜ですけど配信も毎日聞いているので、新しく聞いた新しく何かこう内容としては新しいものもちろんあるんですけれども、お二人の話を聞くというのはもう毎日のルーティンになってるんですけれども、改めてその現実に何が起きてるのかっていうことをちゃんと知るっていうことの大切さ、それは自分の世界がどうなってるのかっていうことを知るっていうことにもなるので、やはりその最近思うのは、この世界が本当に A だと思っている人と B だと思っている人ではもう全然見ている世界が違うんだっていうことを感じることが非常に多かったので、そのセミナーに行って、まあ、何が起きてるのかっていうことを知るっていうこと、それを知った上での自分の世界っていうことをちゃんと理解するっていうことはすごく大事なことなんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、あまり講座の内容を話してしまうとあれなんで、僕のその今作ってる講座の話をしてしまいすぎてもいけないのですけれども、この世界っていうカードの意味ですね、そのタロットでこの世界が出たら幸運だよとか、ラッキーだよみたいな、まあそういう意味もないこともないんですけども、なんかこうそういう問題じゃないっていうことを、まあ、お伝えできたらなっていうふうに思ってます。はい、ということで、19日には生命の木とタロットの講座が、そして4月の11日には名古屋でマルシェがありますので、それいずれも概要欄に貼っておきますので、よかったらご覧いただけたらと思います。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。